防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。住宅用火災警報器についてです。住宅用火災警報器は火災予防条例により、今やリビング、子供部屋、寝室などすべての部屋と階段、台所の天井または壁への設置が義務付けられています。設置した住宅用火災警報器は定期的に点検をしましょう。点検は本体のボタンを押すか付属の紐を引いて行います。正常な場合は正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。一般的に点検の際の警報音などは自動で止まります。古くなると電子部品の劣化や電池切れなどによって火災を感知しなくなる恐れがあります。設置から10年を目安に本体の交換をしましょう。付加機能付き住宅用火災警報器についてです。住宅用火災警報器には火災を早期に知らせるためのさらなる機能がついた付加機能付き住宅用火災警報器があります。火災から大切な命と財産を守るため、付加機能付き住宅用火災警報器を設置することもおすすめです。連動型住宅用火災警報器は、火元で作動した警報器と連動して、別の部屋の警報器も明動します。火災ガス CO 警報器は、都市ガスや一酸化炭素も感知して、あらゆる側面から火災などの発生を知らせる複合型の警報器です。屋外警報装置は、インターホンなどを通じて、屋外にも火災の発生を知らせます。近隣住民などの協力が期待できます。補助警報装置は、火災の発生を警報音だけでなく、光や振動音で知らせます。高齢者や耳の不自由な方などに推奨されます。付加機能付き住宅用火災警報器についてご紹介しました。災害時の水の準備についてです。飲み水は思ったよりたくさん必要になります。汗や尿、呼吸などで大人が1日に失う水の量はおよそ2リットル。そのため飲料水は最低でも2リットル×家族の人数×7日分を常備しましょう。つまり4人家族の場合、2リットルの水6本1ケースの箱が5箱は必要です。普段と違う暮らしを送らなければならないのが避難生活です。気持ちを落ち着けるために水をいつもより多めに飲んだり、つい慌てて水をこぼしたりすることもあるかもしれません。多めに用意しておくと安心です。飲料水以外の水も確保しておきましょう。貴重な飲料水をなるべく使わなくて済むように、食器を洗ったり手を洗ったりするときは井戸の水、川や池の水、マンションなどの受水槽の水などを利用します。近くに井戸や池などがない人は、普段から空のペットボトルに水を詰めたり、浴槽に水をため置きして生活用水を確保しましょう。あまり大量の水を浴槽に張ると地震の揺れで浴槽が破損する恐れがありますので注意が必要です。また空のペットボトルに水を詰める場合は、口いっぱいに入れると腐りにくくなります。 災害時、給水車が来たら水を運ばなければいけません。バケツ、ポリタンクのいずれも手元にない場合は、ゴミ袋など大きいサイズのポリ袋を活用します。段ボールやリュックサックを用意して、ポリ袋をそこにかぶせ、水を入れて運びます。特にリュックサックの場合は、背負って階段を登ったりすることができるので、マンションやビルの高層階へ運ぶときに便利です。水漏れ防止のために、ポリ袋は念のため二重にしてかぶせましょう。なるべく水を使わない工夫も考えましょう。食器にラップを敷いた上に食べ物を乗せます。食べた後はラップを交換すると食器を洗う水が節約できます。アルコール成分の入っていない口腔ケア用のウェットティッシュがあれば、汚れた食器やお鍋、お箸やスプーンなどを拭けます。3つのバケツに水をため置きし、汚れた食器を順番にバケツにくぐらせて洗浄する方法もあります。3杯のバケツで食器を洗うとき、1つ目のバケツで一番汚れたものをすすぎ、2つ目のバケツでそれをきれいにし、3つ目のバケツで仕上げをします。避難所生活の注意点です。まず避難所の温度管理についてです。暑い場合には換気をできるだけ行い、避難者の居住スペースが日陰となっているかどうか確認し、日差しを遮るように工夫します。特に乳幼児や高齢者は脱水症状になりやすく、そのため熱中症にもなりやすいので、これらの方々がおられるところでは水分の摂取を呼びかけましょう。屋内の熱中症対策として、こまめに水分を補給できるような環境が大切です。また寒さ対策としては、床に直接座るのではなく、マットや畳を敷いた上に座ることが大切です。室内は土足禁止として、布団を敷くところと通路を分けるようにします。部屋に入る際には服のほこりを払うように呼びかけます。避難所生活が長引くにつれ、敷きっぱなしの寝具が汚れ、湿気の多くなる時期にはダニなどが発生しやすくなります。晴れた日には布団を干したり、通風乾燥を行うよう避難者に促しましょう。布団乾燥機などの機器があるところでは、定期的に乾燥に使用できるよう使用の順番を決めましょう。重労働となる寝具の交換においては、特に高齢者の交換を周りの者が手助けできるよう曜日を決めて行うなど、計画的な実施を心がけます。定期的に避難所全体を掃除し、食べ物や残飯などを適切に管理します。避難所の出入り口や窓にできれば細かな網を張ったり、殺虫剤を使用するなど防虫対策を取ります。様々なストレスやトイレが整備されないことが原因で、避難者は水分を取る量が減りがちになります。特に高齢者は脱水に気づきにくく、脱水は尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分を取るように促しましょう。飲み水はペットボトル入りミネラルウォーター、または煮沸した水を使用し、生水の使用は避けます。給水車による汲み置きの水はできるだけ当日給水のものを使用します。井戸水や湧き水をやむを得ず使用するときは、煮沸など殺菌することに気をつけましょう。春から夏、秋には気温に注意し、食中毒に注意します。寒い時期でもノロウイルスなどによる食中毒が起こりますので、季節にかかわらず食品の衛生管理に留意します。届いた物資を加工したり火を通すためにも、調理場所の確保と衛生管理を行います。食事の前やトイレの後は流水で必ずよく手洗いするよう促します。 調理者は手指の消毒を心がけます。水が十分に確保できない場合にはウェットティッシュなどを活用するよう働きかけましょう。食品を支給する場合には食品の賞味期限、消費期限を確認します。必要以上に保管しないことが大切です。配った食品は早めに食べていただくよう呼びかけて、残ったものは回収し破棄しましょう。必要以上に配布しないようにします。食料は冷暗所での保管を心がけるなど、適切な温度管理を行います。加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。調理器具などは使用後にできるだけ洗浄します。下痢や嘔吐などの症状がある方は食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。入浴については、水が十分に確保できない時や入浴設備が整わない場合でも、病気や感染症予防のために体を清潔に保つことが大切です。清潔を保つ方法としては、温かいおしぼりやタオルなどを用いて体を拭いたり、足や手など部分的な入浴もあります。トイレについては、利用者の数に応じた手洗い場とトイレを設置します。やむを得ない場合には野外にトイレゾーンを設けることも可能ですが、排泄物による環境汚染が発生しないように工夫します。可能な限り男性用、女性用を分けるなど、利用しやすいようにします。使用後は流水が利用できるときは、手指を流水や石鹸で洗えるようにし、消毒を進めましょう。ペーパータオルを設置し、トイレへの共用タオルや手洗いのバケツの設置は、感染症の流行を広げる恐れがありますので避けましょう。水が使えない場合は、ゴミ箱を設置してウェットティッシュを活用するなど、手をきれいにする手段を確保します。トイレは当番を決めるなどして定期的に掃除、消毒を行います。避難所のゴミは分別して定期的に収集し、避難所外の閉鎖された場所で管理します。受動喫煙防止及び火災防止のために、避難所では原則全面禁煙にしましょう。犬や猫などの動物の管理については、動物を連れての避難者もいらっしゃるかもしれません。預かり場所施設や管理、飼育場所の指定、犬に噛まれた時の対応などを決めておきます。外部から避難所に戻る際には、衛生管理の観点から靴についた泥をよく落としてもらえるよう呼びかけます。避難所で生活をされる方々には、ポスターでの掲示や音声の両方で健康に関する情報を提供します。避難所での集団生活は、下痢などの消化器系の感染症や風邪やインフルエンザなどの呼吸器系の感染症が流行しやすくなります。避難所に出入りされる方々には、こまめに手洗いやうがいをするように呼びかけます。発熱や咳などの症状がある方には、避難所内に風邪やインフルエンザを流行させないために、軽い症状であってもマスクの着用を呼びかけましょう。長引く時には結核などの恐れもありますので、早めの受診を勧めます。ここでは避難所生活の健康管理についてご紹介しました。地震を感じた時の行動です。まず自宅などでは、地震で揺れている時間は大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら、丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いてまずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大火傷をすることがあるので注意しましょう。またもし周りのものに火がついてしまっても、小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。 慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生するとその後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。災害時にはとにかく落ち着いて行動しましょう。地震の揺れが収まったらドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態ではいろいろな噂やデマが生まれそれによって人が傷ついたり被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で必ず靴を履きヘルメットや防災頭巾をかぶります。また持ち物は非常持ち出し品など必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは係員の指示に従って行動します。ここでは地震に備えて準備すること、そして地震が起きた時の行動についてご紹介しました。
防災メモ。度重なる震災を経てボランティア活動に参加する人は増加しています。大きな災害が起きると被災地にはボランティアセンターが設置されます。インターネットなどでどのようなボランティアが必要とされているのか、どのような装備が必要なのか事前に確認するようにしましょう。ボランティア活動は自己完結することが大事です。自分の水や食料、作業用の手袋やタオルなどは最低限持参してください。寝袋を持ち込むなどして宿泊場所を確保することも重要です。ボランティアが被災地の負担にならないよう気をつけましょう。防災メモ。地震によって家具や家電が倒れるのは阪神・淡路大震災や東日本大震災クラスの揺れの時だけではありません。気象庁の発表する震度では震度5強の揺れでもテレビが台から落ちたり固定していない家具が倒れたりすることがあるとされています。ホームセンターなどで売っている金具で家具を壁や柱に固定しておくことはとても大事な地震対策です。また家具などが倒れることで怪我をするだけでなく逃げ道が塞がれてしまうこともあります。家具の固定や配置の仕方などを工夫してもしもの時に備えておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。